ですね、高橋優さんおりますか？高橋優くん。
はい。
あ、そしたらね、今から、今送った写真、見えましたか？
あ、はい、一瞬だけ。
いや、大きく、ちょっとクリックしたら、大きくなると思いますね。二つ。これは、なんていう蝶、これは見たことありますか？
見たことないです。
ないですね。普通にはなかなか見られない。これは、昨日の朝撮ったものです。私の家の前で。背景は私の家のこの白いカーテンですね。で、これはアサギマダラって言うんですね。アサギマダラは聞いたことはないですか？こと、そういう名前の蝶は。
あ、思い出しました。
思い出したですか？これもう一つのアサギマダラの写真には羽に文字が書いてあるんですね。で、これは、こういうマーキングといって、この蝶は、ひらひらと優雅に飛ぶ。ですね。そして、1000キロでも2000キロを飛んで、中国でも、台湾でも、あれ鹿児島の島でも、本土から放ったものが見出されたと。こういうマーキングで分かった。証明されたりしたんですね。このひらひらと飛ぶ蝶がどうして雨風、海を越えてですね、ずっと飛び続けることができるのか、本当に神秘な、驚くべきことですね。こういうものの中にも神様は人間の思考をはるかに超えたような強靭な力、そして、海の方行ったらみんな死んでしまうわけです。ああいうドローンのようなですね、行く先目的先きっきりさせて、命中させるとか、何か落とすとか、そういうものもないはずなのに、目的の方に行き着くと。特には、風に流されて、海に落とされるのも相当いるわけなんだけれども、して、この、まあ、4日5日前から毎日来て、今朝も来てたんですね。ほとんど1日、多い時に6匹も来てたんです。ところが、その以前にはこの花が咲き始める前に、全く周辺、近所も見たことはない。どのようにして、このわずかな花を見つけたのか。目で見たっていうのは、これ、嗅覚。花から出される極めて微小の物質を嗅ぎ取る、感じ取る能力が蝶や蛾にはあると。これは以前から言われていることですね。まあ、そんなふうにですね、こういう神様の驚くべき力っていうものを知ることも、これも一種の御言葉を食べると。今日は最初も言われたように、秋空、青い空に白い雲が浮かんでいるわけです。そういうことも、みんなですね、神様の無限の力、そうしたもの、いろんなものを表しておるわけで、それを心に受けるっていうことがまた今日の御言葉を食べると。キリストの H、愛が詰まっているわけですね。こうした、蝶や、あるいは花や、あるいは大皿や、いろんなものに。それ目だけちょっと見て、あ、綺麗だな、じゃなくて、さらに、その背後にある、創造主、神もキリストも、こうしたものを、創造された。 絵でもですね、それを描く人は非常なエネルギーを注ぐわけです。自分の心、頭、心象風景といったものを何とかして、目で見える形で表現したいと。大変なエネルギーをしばしば費やす。神様は無限の力を持った、無限の美しく、また無限に力、清らかさのある方なので、こうした身近な被造物にも、その神様の愛や真実、また清らかさというものを込めてあると。ということですね。この前も、結果して、聞いてもらった、松虫の一枚のカサカサした羽でどうしたのような高い清い声が出るのかということ、本当に不思議なことですね。で、そういうことを心で受けて神様からの言葉だと。あの虫の根を借りて神様が語りかけている。そういうふうに受け取るときには確かにこれは永遠の命の言葉の一端となると。のですね。今日読んでない次のところにも、6章の68にも、ペテロが、死よ、私たちは誰のところへ行くことはできようか、行かないと。あなたこそは永遠の命、命の言葉を持っているんだと。その命の言葉をいろんなところにですね、神様は、至るところに散りばめてあるということです。この聖書の言葉は、縁の遠いものでなくて、非常に身近なものだということですね。はい。それで、今日初めに歌った賛美歌、二つともこのヨハネの福音書のこの六章から取っていたわけです。この六章。繰り返し繰り返しですね、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させる。そして、それに並べて、神様の御心は、子、キリストを見て信じる者が皆永遠の命を得る。そしてさらにそれに並べて終わりの日に復活させると。そしてまた、4にも、父なる神が引き寄せなければ、私のもとに来ることはできない。これは、私自身もキリスト教や聖書、宗教的なこと全般に全く関心もないし、心が動いたこともなかった。私の家族、親族、親戚、あるいは、小中高、大学と、一切そのことを語るような人は一人もいなかったからです。ところが突然、誰からも誘われずに、何のほの前触れもなく、大学の裏のたくさんある古書店に毎日のように行っていた、その一つの古書店のたくさんある天井まで置いてある本の、細い新書版の小さな本を取り出してみて、そこで本当に神様が、当時はすでにこの世を去っていた柳原忠夫という、戦後6年関東大の総長もされた人の本だったわけですね。それがたまたま。柳原という名前さえも私もちろん知らなかったわけです。だから本当に神様が私を引き寄せてくださったと。それ以来、もう、随分年月が50年以上の歳月が過ぎましたけれども、そこで受けた福音の真理っていうのはずっと変わらない。で、私の中に留まり続けておるということですね。で、そこでも終わりの日に復活させる。で、言った方ではすぐにですね、隣のところで46節。47。はっきりこれはアーメン。アーメンという言葉ですね。真実に、誠に真実を言うと、はっきりではないんですね。I tell you the truth. と信じる者は永遠の命を得ていると。そして、その次も、 私こそは天来、天からのパンだと。それを食べたら永遠の命。そして、54にも、私の肉を食べ、血を食べるものは永遠の命。いろいろ言い換えてるんですね。繰り返し、信じるものは永遠の命と。また、永遠の命っていうのを復活と言い換えて、終わりの日と加えて、終わりの日に復活。そして、まあ、血を食べ、肉を飲むとかいうことにも言い換えてるんですけども、そして、57にも、私を食べるもの。さっきは血や肉と言ったけど、ここでは私と食べるものは生きると。さっきは信じることによって永遠の命と言ったけど、ここでは私を食べるものと。パンだと。で、パンを食べるのは永遠の命。まあ、同じようなことを繰り返し繰り返し強調している。そして、次の60節からそのところにも書いてありますね。これほどですね、6章っていうのはこの、同じ、ある意味で一つの内容を繰り返し繰り返し、異なる表現でもって言い換えて、私たちに迫ってくる。あるいはこの世界にですね、ずっと刻みつけるように、響かせるように。で、確かに2000年間、この真理は全世界にやはり響いてきたわけです。イエス・キリストを食べなければ、私たちはそのまま滅んでいくものでしかないと。イエス・キリストを食べたら、新しい命を与えられる。朽ちない命、死んでも死なない。で、そこで終わりの日というのがあります。これ前もちょっとだけ割とほとんどもうこれ置いておったんですけども、このことも繰り返し出てきます。そもそも終わりの日っていうのはヨハネ伝。この表現は、この原文ギリシャ語の表現、ヨハネ福音書にしか出てこないんです。7回。その中の一つは、カリオの祭りの終わりの日にっていうところですが、他のとこみんなこうした終わりの日に復活といった感じで出てきます。一人一人この様々な意味を込めてですね、言われているわけですが、旧約聖書の関連で言ったら多くの人がさっと思い出すのはこの前一言ちょっと触れた。世の終わり。世の終わりの日に復活すると言うても、そんなこと言われてっていつかわかるんではないかと。実際にそのように受け取る、ほとんどあんまり考えないで、あるいは仲介者も見なかったり、いろいろさっとこうだけ、なんか世の終わり。他のところでは世の終わりとか、まあ、出てくるわけですね。黙示録は、そういう全体外視の終末に向かう、どんなことが起こるかっていうようなことを非常に、ちょっと不可解なような言葉で書いてあるから、それから、この世の終わりっていうことは、であれば、旧約聖書に、特に預言書に多く出てくるわけです。それは、主の日。または、その日という形で、様々な預言書に繰り返し出てくる。絶えず預言者、神から特別に啓示を与えられた人たち。それが非常な真理だから何千年も変わらない。で、真理性、真理の輝きを放っている。そのような預言者たちが繰り返し、そのことを語っているというぐらい、この主の日っていうのは重要な日だったわけです。預言者たちは絶えずそのことをですね、見つめつつ、主を見つめつつ、啓示を受けていったということが伺えるわけです。そしてその主の日というのは、多くは裁きの日。この世の至るところに溢れている悪の力。旧約聖書では、そうした様々な神を信じない、偶像のを信じる人々がみんな徹底して滅ぼされるとかですね。そのような表現があったり、預言者以外の申し子書の中にも、一部の民を徹底して滅ぼせ、というようなことがあって、そんなところでつまずく人も多いわけです。 旧約聖書は、例えばアブラハムも一夫多妻、ヤコブもそうです。けれども、それが何ら道徳的に問題があると言われてないこともあり、わかりますが、旧約聖書の最初からですね、完全な形でずっと示されていたんではなかったわけです。武器を使って、そして戦うということもそういうことです。ですから、旧約聖書の中にですね、武器を使って戦う。だからキリスト教は戦争を肯定しているとかですね、言い出すのは本当に間違ったことで、それは遥か後に霊的な戦いを暗示するものであったんですね。キリストによって武器による戦いとまた本質的に違う霊的な戦いの世界へと移っているわけですから、そのことを知らないで、言うと、例えばエホバの証人は、そういうことを、全く、彼らの都合のいいように組み替えて、例えば、輸血をしたらいけないと。絶対したらいけないと。なぜか、それは血を食べてはいけないと書いてあるから、血を食べる者は死ぬと、聖書に書いてあるではないかと言って聖書を出してくる。血を食べるということと輸血とはまるっきり違うことですね。血を体内に取り入れることなんて言い出すわけですけども、血を食べてもですね、すぐに消化して、その中の様々なタンパク質が血の中に入っているような酵素も全部、タンパク分解酵素でアミノ酸になって吸収されるだけのことですね。単なる栄養物質として。血は命。血がタラタラ流れたら死んでしまうから血は命だと。だから命を食べることだから、決して食べるなということですよね。そういうことに過ぎなかったわけです。それと一夫多妻、それをその宗教の非常に重要なところに据えて言ったから一夫多妻を言ったと、それで迫害されたのがモルモン教だったわけです。そんなふうに特定の箇所をクローズアップして前後関係、特にキリストのことを無視して、新約を無視して言うと、全く戦争も肯定することにもなる。いろんなことが出てきます。それで、この終わりの日ということはどういう意味かっていうこともですね、特定の箇所だけでわからないわけです。悪が滅ぼされる日、これははっきりしているわけです。これは新約をついてもですね、ある時が来たら、人間の努力や学問や芸術、知識、文化、医学、薬学、栄養学、どんなものが発達しても悪の力そのものは除き去ることはできない。もうこれはっきりしていることですね。だいたい、電気化学文明、そうしたものが随時出てきた。またがたか200年そこら前でしかないわけです。そのためにですね、どれほどおびただしい変化がなされてきたか。我々の、この今こういうふうに話している、このマイクなり、あるいは電線なりですね、パソコンなり、あるものを机でも紙でも、みんな電気の力を使って製材にしても材木ですね、作るにしても、材料からですね、こういった通信関係にしても何にしても、みんな電気の力を使ってやってるわけです。とか人類の何万、何十万年という歴史から見たら、たった200年、ほんの、ごく最近の最近に過ぎない、激変したわけですね。で、それだけものすごく変化したけれども、人間の真実や愛は、まるっきり増えないで、かえって、インターネットその他によって、嘘でも何でも、デタラメでもですね、いくらでも世界に放出されるようになってしまったわけです。以前ならば、印刷するのも費用も相当かかるし、配布も郵送料もしよったら、人間が配布しても非常に限定された。とてもじゃないけども、一瞬にして世界にばらまくことできなかったけども、インターネットを通じて、間違った風説や非常に悪しきことでも一瞬にして世界にばらまかれてしまって取り返すことはできないと。そういうふうに科学、技術、IT 関係が発達すればそれほど便利になってくるもの、これもそうですね、今のこのネットである。良いことも当然いろいろあるわけです。私自身も去年は医学の進歩によって 癒されたわけです。それがなければあのまま行ったら死んじゃったわけです。ものすごい苦しみ、激痛とともに、昔ならば死んでおったと。ところ他方ではですね、そのように、特に全世界を、もう一発二発で圧倒的な人を殺傷する。水爆であれば東京なんかにもし水爆級のものを落とされたら、100万、200万っていう人が大怪我して死んだりしてしまうと。そのようなことは昔の刀や槍とかで戦っていた分、決してありえなかったことが、現在の科学技術の最も高度な発展とする原子物理学、そうしたものによってできてしまったわけですね。で、人間の本質は一つも変わってないから、非常に危険な状態になっていると。で、そうした状態においても、この聖書の真理はですね、変わることなく、ある意味一層、ある意味では一層その重要性を増しておるということなんですね。で、この、そういった悪の力っていうのは、そういう意味で科学技術がどんなにしても学校教育、大学教育がいくら進んでも悪の力は減退しないわけです。巨大な悪ですね、今はそういうことで。あれ、賄賂、それっていうんでも、ああいう今度の回のオリンピックの様々な元首相も絡んでるとか言われる、非常に規模の深い汚職だと。本来のスポーツは、ボール一つでもみんなが楽しむ、地位の子供たちが。じゃあ何のほとんど金もいらないことだけども、そういう科学技術の進展や、こうした電気関係、インターネット関係が普及すると、おびただしいところにつながりがいて、そういうものを動かすものが金の力、さらにはその金を得たい、権力を得たいという人間の悪の力ですね、欲望。そういうふうに、いろんな経済成長が単純に良いとは決して言えないと。経済成長した、その大きな経済成長、要するに物がたくさん作れて、物がたくさん売れて収益が得られると。そういう大収益を上げた会社がスポンサーになって何億、十億、三十億ともお金を出してオリンピックに乗っかってすると、さらに宣伝効果があって容疑を出ると。まあ、そういうようないろんなことはですね、みんなエゴイズムが元にある。自分の力を発揮したい。自分が利益を得たい。そういうのを含めてその悪というのは至るところに充満しているんだけども、その悪を断つことができるのは全能の神しかいない。そしてまず、神様のその無限の力を信じる人の中で、その悪の根源的なものを神様が滅ぼして、あるいは悪の力を追い出してください。あるいは過去に犯した様々な愛に背くことを罪ということですが、それを亡き者のように、なかったように許してくださるという。それを知ったら神様の絶大な力を知る。学業を盛んにしても、職業をしても、家庭を得ても、結婚しても、この人どうしても亡くならなかった、安らがなかった部分が、深い心の部分が不思議と安らぐと。罪の許しというのは福音の根本であるということはそこにあるわけですよね。まあ、最近、その福音という名前を持った福音さんが参加もしていただいているけれども、いっそそういうふうですね、お母さんもその福音という授業性を持って名前を付けられて、いろいろな苦しいこと、悲しいことも、今までにも、いろいろあったと思いますけれども、福音を、に耳を傾けると、いうことは本当に人間として最も、今回、これからの時代にあっても重要なことだと、言えるわけです。で、ここは、その福音をですね、ヨハネ福音書に、ある意味で特有な強調の仕方、で、いろんな表現で書いてある。さっき言ってる終わりの日は悪の力を滅ぼすと、罪の力を滅ぼして、許しの世界、愛の世界を持ち込むということでもあったけども、そしてそれともう一つはですね、この旧約聖書の都新約聖書と直接結びついている重要な箇所は、旧約聖書のあまり知られてないヨエル書というところですね。ヨエル書とか言っても、まあ初めて読む人に、初めてなくてもですね、ほとんど目にしたことがないと言われる人も多いかもしれないわけですが、ちょっと引用しておきます。ヨエル書の3章、 の位置から最初の部分ですね。コメント欄に書いておきます。要領書の三章の一から二。その後私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、神の言葉を受けて語ると。老人を夢ってあるけど、これも啓示、視覚的な啓示のことで、我々が普通夢とは全く違うんですけども、こういうふうに訳されると、老人でなくて誰でも今だったらですね、悪いことをしても夢、良いことをしても夢る。ただ意味を見ること何の意味もないわけです。これは、それ特別な意味なんですね。啓示を受ける。視覚的にですね、迎え足天使の姿、あるいは救い主の霊的な姿、あるいは、御国で見つかりたちが真っ白い衣を着て賛美しているとかですね、ヨハネも、黙示録の著者のヨハネはそういう視覚的な啓示。そういうことを含めて夢と一回。と訳したわけですが、若者もこの幻もないですね。日本語っていうかこの漢字は実際にないものが薬や睡眠不足や脅迫や何らかのことで実際にないのに病的に何かを見る。死んでる人が幻で出てきたと。非常な愛着があってですね、心がもう寝ても覚めても出てくると。まあないものが仮に現れる。けども聖書においてはですね、これは幻で訳されている言葉は、ハゾーン、たたに見る、ハザーという普通の動詞の名詞形なんですね。英語ではそういう言葉があって、ビジョン。これはもともと、エイドーというギリシャ語の元の形があって、エイドーからですね、ビデオ、見る。それからビジョンということになって、ビジョンってもともと見るもの、見たもの。という意味ですね。このエイド、そういったもの変形からパソコンでよく言うアイコンという言葉もできている。だから、これはそういう意味では厳密に言うと反対なんですね。日本語でこの幻っていうのは、ないものが仮にあるように見えると。ところ聖書でこれは実際に神様が啓示したものなんですね。夢と幻っていうのはそういう意味で言ってる。見えたもの。はっきりと神様の真実や愛や、あるいは清らかさが霊的な目ではっきり見えたんだと。そのようになるんだと。その日ですね、ここで。終わりの日、死の日。私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。要するにここで、すべての人と。年寄りだったらもうダメとか、そんなの違うというわけですね。年寄った人にも若い人にもそのような啓示を与える。若い娘や娘たちも言葉を与える。奴隷という最もお金で売り買いされるには地位の低い見下された人たちにも神様の霊と一番大事なものを注ぐ。要するに同じことなんですね。神の言葉を与える。これ予言。最初にですね、霊を注ぐ。共通してる。霊を注ぐと若い人も神の言葉を受けて語る。老人でも、あと死ぬまでそれほどないという人でも、視覚的な理屈を超えたですね、霊的にはっきりと知らせられる。天の国の世界。奴隷さえも同じように、これは日本語ではしばしば、しもべ、しもめとか訳してるけど、しもべといえば奴隷と随分日本語としてはイメージが違うわけです。古代においては奴隷はたくさんおったわけです。そういう、まさに奴隷なのであってですね、しもべと言ったら、ほとんどの人は、しもべって、どこに誰がしもべなんだろうか。昔だったら女中とか下男とか言ってですね、そんな人はまあしもべと、かもしれんけど、そういうふうなイメージが今ではないからですね、しもべと言われても具体的に思い浮かばないですね。本来は奴隷です、当時の言葉から言えば。この霊を注ぐということは強調されている。これがですね、その日、終わりの日っていうのは他の箇所で多くは徹底して裁かれると。悪の力が根底から滅ぼされると。そういう日が言える人にはですね、このように、一方で輝かしい日として、すべての人に霊を注がれるという全く違った重要な日なんだと。 と示されたんですね。このように非常に小さな預言書に。で、このことが極めて重要なこととして新約聖書に出てくるわけですね。それがイエス様が繰り返しているこの我が霊、聖なる霊によって全てのことが真理が教えられるという聖霊です。使徒行伝の使徒言行録の一番最初にそれが出てくることは、ある程度聖書を読んできた人に対しては繰り返し言ったことだと思います。それをちょっと使徒言行録の2章の16から18。まさにこのヨエル書の言葉を人たちは聖霊を直接非常に豊かに注がれて、これはヨエルが予言した終わりの時ではまさにこのキリストの聖霊が与えられた時だと。古い自分に終わりを告げた時だと。すなわち終わりの日っていうのはですね、本当にイエス様に出会った時、古い生活が終わるわけです。私自身もそれまではいろいろ勉強して、勉強自身は本を読む、文学でも、自然関係でもいろんなものを読むのが好きだったけど、読んでも読んでも、その心の深いところの闇はどうもならなかった。将来は地球も太陽が膨張して、滅んでしまうんだったら何のためにしなきゃならないのか。それはそうした勉強で一切答えることをしない。みんなそれを背けてる。理学の学生たちでもそのことに向かっては何にも、学生運動に関しては私もですね、ある時なんか本当に文字通り夜通し徹夜で、要はあれだけ長時間議論やったもんだと思うぐらいしたわけですね。ところが死んだらどうなるのか。この世界を最終的に太陽も地球も滅びたら、何のために我々生きてるのか。そのことに関しても全く議論とか、もう初めから、顔を背けておると。4年間もそんな話で議論が誰か出た一度もなかったわけです。聖書はそういうことを中心として書いてあるわけですね。私どもは終わりの日、私たちのこの地上の肉体の終わりの時に向かって、あるいはこの最終的な時間をギュッと縮めると、地球だって太陽だって終わり。それでも続くものは一体何なのかと。これが聖霊、神の国、ということですね。神は永遠だから。たとえ水爆破裂症が何が起ころうと、地球がなかろうと、我々の体、肉体がなくなっても、私たちに留まるキリストの霊は変わらないわけです。と同じように、この地上の動向ってね、あらゆる可視的な目に見えるものの動向と、関わりなく、神の国、聖霊の国、聖霊の交流の世界っていうのは変わらないわけですから、私たちのこの肉体、私も、あと、例えばまあ、30年もしたら確実に、まあ、いない。いないか、いなくなったんじゃない。神の国に移されて、それこそ永遠の命を与えられた、キリストに似たものとしてくださるという。それも、確実なことですね。そういう意味では、この、私の肉体も、目を見てることも仮のものです。みんなこれ、綺麗な、私の家から見る樹木や何かも、まあ、山火事はパーッとなくなるわけですね。あるいは崩してしまったこれみんなほどなくなる。私の家の東の方の、ところにずっと山の、取って山の、尾根が続いているのが、その尾根は根こそぎですね、何十年、40年も前に、そこ、スケート場だとか、プール、大規模プールだとか何とかにするとか言って全部壊してしまったんですね。それが何十年経ったから、そこにまた樹木も生えてきたけれども、そういうふうに人間の行動によって爆弾や戦争によっても、属しいものは簡単に破壊される。けども、神様の国は、聖霊の世界はどんなことがあっても壊されない。ということですね。で、使徒言行録のところを挙げておきます。そのヨエル書をそのまま引用したのが使徒言行録の今言った2章の16からのところで、歴史上最も ですね、豊かに たくさんの人に聖霊が注がれた。これがキリスト教が全世界に広まる出発点となっていたんですね。キリストの教えや奇跡をいくら見ても聞いても、イエスが十字架につけられるときに、たとえ殺されてもついていくと言った人はみんなですね、ペテロなんかも3回もあんな人とは一切関わりないと。誓うようにして、必死になってそんな関わりないと言って逃げてしまった。だから、いくら推しを聞いても見ても、それだけではそのような惨めな状態でもあると。そこにこの聖なる霊がですね、そして自分たちがどんなに弱く儚いか罪深いかを思い知らされた。自分の罪を知った上で本当にそれを許してあがなってくださる主を仰ぎ祈り続けた時に聖霊が注がれた。で、そのこと、その時に初めて要領書で、あるいは旧約聖書で、その日とか、主の日、終わりの日と言われていたものは、実はキリストと出会った時こそ、ですね、それが古い生活の終わりを告げた日だと。ということになるわけですね。その日に、キリストを本当に知らされた時から、私たちは新しい生活が始まる。日常の様々な難しい問題、この世の中の穢れ、また自分の中にもそういう穢れ入り込んだりして、いろいろと私たちも惑わされてつまずく、引っ張られることも、悪い力引っ張られることもありますが、けれどもその時はもうすでに神様を知らされているので、神様に立ち返ることができる。そうして、許しを与えられて、再びこの聖なる霊を注いでいただけると。でこの聖なる霊こそが命の水と言われ、また、この霊によって語られているキリスト様の言葉、それは印刷されてなくても、直接そういう祈りの中で、また自然を通して語りかける、これも命の言葉。さっき言ったイエス様こそ永遠の命の言葉を持っておられると。信じる。本当に意味で信じるとは、信じるという言葉自体はギリシャ語で、ピスティオをどうしては。あるいは、名詞形では、ピスティス。形詞ではピストス。真実という意味が元にあるわけです。神様を信じるとは、単に、復活を信じる。言葉上で言うことじゃなくて、本来神様を本当に真実な態度を向き合うということが言葉からこもっているわけですよね。でそのように信じて、神様に向かう、その真実な態度があれば、それだけで、こう見て信じる者がみんな永遠の命を得ると。そして終わりの日に復活させていただくということは、まさに両方言い換えたというわけですね。古い生活に終わりを告げたとき、キリスト様に真実に向き合ったときは、その人の古い生活の終わりを告げる日、そのときに、新しく立ち上がる。この復活という言葉は、アン、プラスヒステミ、アニステミ。これごく普通の立ち上がるという強調形なんです。ヒステミ、このステミのステ、ST は、英語のスタンドとかポーストとかいうふうにですね、立つという言葉に語源的につながっているわけです。で、日本語で復活とか蘇ると全くキリスト教の宗教的な言葉ですけども、言語はですね、前にも何度も言いましたけども、ごく普通の言葉、立ち上がる、起き上がるという、まさしくですね、立ち上がることはできなかった弱い者に、神様の力で、聖霊の力で立ち上がることができると。そして前に向かって歩いていくことができる。この二項の道をのもみんな言い換えてる。生々しいことですから、要するにだからそれを一つことに変えて、私を食べるもの。そしてまたイエスを食べるとは聖霊を受けること。あるいはまた命の水を飲むことと。そういういろんな表現みんな同じですよね。信じてイエス様の本体で聖霊を受けると。 だからそのことは、祈りの中で、また、特にキリスト教音楽なんか、あるいはそうでなくても、最悪な音楽を聴くとき、誰を見てみて、様々なものそういうから、神様の世界、命の御言葉に立ち返るように、その御言葉が作ったんだと。愛の御言葉が。だからその自然の様々な現象を見て、私の命を受けなさいと。そういうふうに、日々私たちの周囲完全に広がる、あるいは小さな雑草と言われているものも一つ一つ神様が非常に深い意味を込めて作ってあるわけですね。生えて生えて困っ、まあ、畑田んぼする私のところにも、私もこの家の周辺、少々の山の地獄ですけども、畑で、まあその点ではもう50年来もっとやってるわけですが、これ本当に生えて生えて困る。これは抜かなきと、特に私のところのようなところは、もうとにかく、ほら、雑草が生える。その一つ一つもですね、その精緻な構造や個性の地味な花、特にイネ科の花ってのは非常に地味ですね、花びらっちもないし。そういうことを通して、また、さっきのような美しい蝶、あるいは松虫のような声でなくても、同時に私の家には、大きな、ムカデが、しばしば出てくる。家の中入ってくる。でそういうことも、神様が、この世には最も恐ろしいムカデ、ですね。毒を注入する者がおるということの、愛からの、具体的なものを通してですね、示しておると。いうふうに受け取ることは実際できるわけですね。そういう意味で、このさっき言った賛美歌、賛美歌の501番ですね。命の御言葉はキリストそのもの。キリストがなさる御言葉によって作られたいろんなものは、絶えに絶えた言葉で表現しがたい味わいがあると。崩し、驚くべきことだと。で、見えざる神の胸、ご意志を示しておると。命の言葉。命のことからなったもの。命の御言葉は本当に絶えなるかな。もう今日多くの人は、絶えなるっていう響きのいいことは使わないんですけども、本来これはそういう言葉で言えないようなですね、本当に良いことは言えないですよね。素晴らしい景色を見ても音楽を聴いても良いことを言っても、その胸にジーンと来たものは、ちょっと言葉で言えない。そういう言葉を絶えなると。そういう感じをですね、命の御言葉は、絶えなるとともに、非常に屈辱、驚くべき。そして、命の御言葉は、今、501番の歌詞 C ですけども、これ非常に文筆、感受性の豊かな人、能力のある人、信仰もあり、音楽的素養もあり、和歌の素養もあり、という人が、成功を傾けて作ったもので非常に優れた詩ですよね。この収める歌詞っていうもの。主イエスの御言葉、愛しさわしいと。本当に心引く。イエスの言葉が本当に元を持っている。だからそれについて書かれたものも、それについて書いた作家のものも、この言葉が背後にイエス様の御言葉あるからしたわしくなる。あまねく響きて、世の巷に、そういう意味で自然から風の音、あるいは谷川、水があるとこあったら、そういう水を流れる音、小鳥の声、鈴虫の声、いろんな響きに乗せてくると。さらにそういう声が聞かなくても、詩編の19にあるように、音は聞こえないのに響いておると。そして苦しみ者に、今も天から、私が突然そうあったように、また、パウロに敵対する者にも、突然パッと神様のご意志に、ご計画のあるところでは、するように、今も世界でそういう人たちが起こされているということですね。そしてこの4番や3番の歌詞は、己 の喜ばしい訪れ、これが福音ですよね。この福音という言葉で嬉しき訪れって書いてありますけども、絶えず聞こえる。聞く耳を持っていたら、風の音からも、あるいは音にならない音を聞く。この聖書を読んでいても、そこからこれを語ったパウロ、あるいはその背後のキリストの声として響いてくると。で、まあこういう歌詞は非常に内容の、聖書に基づいた深い内容が麗しい表現でされているということを感じるところです。はい、そういうことで、この食べ物は、今回の命を見て書いたように、科学技術はそういうものを発達すると、さらにこの、神の言葉の基金、神の言葉に植え替われている。探しても見つからないと。それぐらいに、今日のようにインターネット、そういうもので、スマホを持ってパッと開いたら、いろんな役に立たない、あるいは間違った、あるいは汚れたような、いっぱいの、いくらでも出てきてしまって、それに身を取られる。まあそういうことになってですね、そんなところの中に何探したって見つからないんですよね。神様の言葉の自然も目に入らない。そういうような人工的なものが様々な悪意もある。そうしたものがいっぱい取り巻いてくる状況であるので、見つからない。特に日本は自殺率が非常に多いということは、そういうふうなコンピューターとかいっぱい使って、そんなために麗しい資源があるのに、見出せないということですね。ですので、これから一層その傾向は強まっていきつつある。ですので、祈りということが、そのペンテコステの聖霊を与えられた時でも、みんなが共に集まって祈っていたと。その時に、注がれた。この今も集会ということは、離れてよってもネットというこの手段によってみんなが集まる。その時にこの前の祈る友の会でもそうですが、そうすると一人で祈ったら気が散ったりしてなかなか集中できない。けど、他の人も同時に祈り合わせているからこそ、より多く聖霊が与えられると。ということを私自身も、50年以上前に初めて、キリスト教の集まりに集まった時にそれを実感したわけです。特に賛美歌。またこの時の聖書の話が、ちょっと、まあ、理屈っぽいというかですね、これはどの資料、これはどの資料とか、そういったことをずっと延々と言われたりする、うんざりしたことがありますが、賛美歌の歌詞とその響き、それを歌っている特に老年の女性の方々の、雰囲気っていうものはそれまで私が知っていた老人の女性というのもまるで違ってたというところがありました。そういうことで、私の妻も音楽に関しての感覚は相当残されているのでありますが、本当にそういう意味で一層ですね、この賛美歌、歌詞、そしてそのメロディー、音楽、ハーモニーの重要性を改めて知らされておるところですね。出発点、信仰の出発点にその重要性を知らされたんだけども、また双方とも年老いて様々な病気の方々にも出会ったりして、もう文字も耳も十分、読む力もない。それでもなお、死のとこにあっても、目を開かなくても口も動かなくて賛美歌を横で歌って、で、身元で歌うと口が動き出すという、そういう方を、まあ、私も複数、今いろ経験させていただいておることで、それはまた、この賛美歌も、神様の生きたパン、キリスト様のパン、命のパンが、そこにも入っておるということです。で、だから今日のところはそういう意味で非常に日常的な問題。私を食べるものを私によって生きるんだと。イエス様が最初に人はパンだけで生きるのではないと。私のことが口から出る言葉によって生きるんだと言われたことのヨハネ福音書版がですね、これだけ強調されて書いてある。あと、それに関するまだ 追加された、されること、されるべきことを次の時にお話したいと思いますので、今日はそこまでにしておきます。以上です。